다니엘과 군인의 다이사노 가사니 님의 사가 다 요루 가가와 벨사자고와 고고사가리시 맞다노데스 고쇼노 니치세츠 오메로토와 가레마스네 소고데 벨사자고와 메이치데 다니엘니 무라사케노 고고모오 키세 키노 사리오 가레노 쿠비니 가세가 가케 사세 가가와 군인의 다이사노 켄 로욕샤 데 아로 토 후콕시 후콕시다 소노요 칼데아 치노 오 벨사츠라와 고고사레다 중인의 오토라따 마이니 하나시다 옥션의 데디코고 다리오스 오와 야프리 다니엘로 손쇼시데 모치이다 와게데스게도 모시 다니엘나 벨사츠라니 요때 군인의 다이사노 츠카사니 님메 사레데 이나 갔다나가 ただの ユダヤ人として 気にも止められなかったでしょう。ダリオスはダニエルを用いて国の最高の司に任命したのです。外人として国の結局王様の次のものになったのはちょっと考えられない。だから妬む人々が 次々と出てきたのです。この妬む人々の裏に、獅子と呼ばれている悪魔が働いたのです。結局彼は攻撃の的になれました。どうしようか。結局妬む人々は 集団の絵がまずダニエルを落とそうとしましたが、けどそんなに簡単ではなかったのです。隙がなかったんです。彼は王様のためじゃなくて主に仕えたものだったからです。いつも生きるマクドの神に仕えた。ダニエルは歌い上げてもちょっとうまくいけなかった。真面目に主に仕えたのです。
ダニエルに敵対する人々を用いて悪魔は計画を見壊しました。ユダヤ人だ。あいつは生きる誠の神を拝しているもんだ。我々の神は神々を拝まない。宮や寺を訪ねない。偶像に対して見向けもしない。けど毎日いわゆる生きる神といわれる 誠の神の前に拝んでる。彼を落とすために一つの法律を設けましょうと計画を立てました。汚い考え方ですけど、6章の6節から見ることわかります。それでその大臣の大使たちは申し合わせて王のもとに来てこう言った。ダリオス王 永遠に生きられますように。王様はこういう話を聞きたかったでしょうね。国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、一月だけ、およあなた以外にいかなる神にも 人にも飢餓のするものは誰でも獅子の穴に投げ込まれる。今その禁令を制定し変更されることのないようにその文書に署名し取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した。きれいにまとわされた。 けどダニエルはこのことを聞いたとき、どのような反応を示したなのでしょうか。絶望したなのでしょうか。友達と相談したなのでしょうか。直接王様のところに行って、王様あなたは騙されたよと言おうとしなかったのです。実質ダニエルはその文書の署名がされたことをして 自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき 彼の神の前に祈り感謝していた。考えてくださいよ。彼は狂っちゃったのではない、彼は感謝したんです。結局国中の人々はみんな私を殺そうと思ってもできるもんじゃない、私は生きる神の御手の中で守られていると彼は確信したから、祈っただけではなく感謝したのです。主よ、あなたは支配者です。あなたにとって不可能なことはない、全部お委ねいたします。けど私は妥協しません。まあダニエルはすでに久しい間祈りの人でした。生きる誠の神は自分の祈りに応えてくださるということを彼はもう何年間何十年間何回も何回も体験した人でした。ですから自分の身に危機の及ぼす計画をしたとき、主に全てをお委ねしたのです。前に読んでもらいました箇所の中ですか、ペテロ第一の手紙5章7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちはこの言葉だけ本気になって自分のものにすれば、もう安心して将来に向かうことができる。自分でいくら思い煩いあっても心配しても考えても何にもならない。主に委ねなさい。そうすると、まあ、その時初めて神があなた方のことを心配してくださるのですよと。ダニエルは思い煩いを捨てて全部主に委ねたのです。まあ、ダニエルの他の連中たちはダニエルが主に祈ることを知っていたから、王以外のものを拝んではならないという定めを作ったのです。ダニエルが主の御前に祈っているところを、すなわち法律を破っているところを見つけられたのです。ダニエルは隠れた信者でいるよりは死んだ方がマシだ考えてました。だから全然恐れを持っていなかったのです。悪魔はおそらく彼にも、まあ、試みようと思ったでしょう。ダニエル、今まで窓開けっぱなしで祈ったでしょう。今度窓を閉めて、まあ、安全は安全ですが、押し入れの中で声を出さないで心の中だけで祈れば安全じゃないか、あなたは殺されれば神は困るよ、あなたは大切に持ち上がる器じゃないか、一月だけ窓を閉めて押し入れの中で祈ったら、彼は結構です、死んでもいいという態度を取ったのです。まあ、エストルのように私は死ななければならないとしたら死にます。まあ、ダニエルとはこのような態度を取ったのです。もちろん彼は自分の命を軽く見たなのではない、けども私は少しだけでも妥協すれば主は働くことができない、祝福することができないと彼は確信したのです。まあ、決して隠れた信者にはならないと彼は固く心を決めました。まあ、獅子に似たでしょうね。獅子のような性格を持っていたなのではないでしょうか。まあ、獅子よりも勇気を持っていたかもしれない。窓を開けっぱなし、もろ手を上げて大きな声でエルサレムに向かって祈ったのです。どんなに敵が見ていてもそれには目もくれず、ただ主に心を向けて祈るのは彼の素晴らしい習慣だったんです。そうでなければもう耐えられない、証し人になり得ないと彼は思ったのです。まあ、共にバビロンに囚われてきた同胞にとってこれは何という素晴らしい証だったので しょうか。まあ妬む人々は祈るダニエルを見つけ、自分たちの定めた掟を破ると言ってダニエルを訴えました。彼らの思いはただ一つ、あのユダヤ人を引き落としてしまおう。まあ、今世界中の大部分の国々の思っているのは、ユダヤ人みんな一人残らず殺しましょうという考えなんです。まあその背後に働いているのはもちろん悪魔です。当地の王様であるダリオス王はショックを受けたと思うよ。どうしましょうか。彼は心からダニエルを救いたい気持ちでいっぱいだったんです。だから彼の前には二つの道がありました。一つはダニエルを死者の穴に投げ込んで殺してしまうことであり、もう一つは自分の定めて掟を破り、自分の命を捨てダニエルを救う道です。まあ生きる誠の神を知らない王様はもちろん自分のことを考え、ダニエルを獅子の穴に投げ入れることを決めました。まあつらかったと思います。けどもダニエルは獅子に引き裂かれませんでした。普通だったら投げ込まれた人々は何秒の間に殺され食べられたんです。何秒の間。けどもダニエルは守られていたのです。どういうふうに守られていたかわからないけど、もし主イエス様ご自身が一緒にいたかもしれない。そうするとイエス様の前にもう中は自分の性質を忘れるなのではないでしょうか。まあはっきり言えることは、ダニエルは獅子の穴の中でぐっすり眠ったのです。もしかすると獅子のたてがみを枕に寝たのかもしれません。全然寝られなかったのは気の毒な騙された王様でした。6章18節、こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をして食事を持ってこさせなかった。また眠気も催さなかった。ダニエルはぐっすり寝たのであり、王様は寝られなかった。まあ聖書の中で、まあ、同じような実例がいっぱいあります。ペトロは刑務所につながれていた時、次の朝からは殺されるべきでした。けども聖書の言っていることからぐっすり寝たんです。まあ信仰の強い人と言われるかもしれないけど、決してそうじゃないよ。結局主によって用いられた人々とはやっぱり大体臆病者だったじゃないですか。ですから恐るな、心配するな、そういう言葉だけかかられたんです、ね、結局心配があったから、恐れがあったからです。まあ主は生きておられる、死者の姉に投げ込まれたことも主は妨げようとしなかった。そうか、そしたら主のせいです。主の御手から受け取れば主は責任を取ってくださるとダニエルはもちろん確信したのです。まあダリオス王は翌日の朝、また早いうちに大急ぎで獅子の穴に行き、生きていたダニエルを引き出させました。まあある人は、まあ、考えます。旧約聖書別に、まあ、読めなくてもいいじゃないか、イスラエルの歴史だけじゃないか。けどこの考え方は根本的に間違ってます。イエス様はまた弟子たちもそうなんです、旧約聖書を必死になって読んだのです。